アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にあります、スタジオ築港アークよりお届けしております。皆さんこんにちは、浅田渉です。2月になりましたね。本日2月5日、火曜日でございます。はい、いよいよ、あかんわこれ、何やろね、仕事モードやねこれは。まあ、仕事っちゃ仕事やけど、こういう考え方よくないね。いよいよ今年もあと1ヶ月っていうのをね、12月に言うのはいいけど、2月にいよいよ今年度も、どう見て、今年度もあと2ヶ月っていうと、ものすごいなんかこう、仕事っぽいね。なんか年度。あんまりダメですよね、なんかこういうの。いや、すごいなんかでもやっぱりね、なんかこう、そういう4月から気持ちを切り替えてっていう空気があるよね。世の中的にはね、1月からっていうより、まあ、そんなことはどうでもいいんですけども、アークオーディオもね、おそらく4月以降はね、この番組も、リニューアルがかかると思いますんで、またね、違ったメンツが出てきたりとかね、すると思いますんで、楽しみに待っていていただきたいんですけども、とりあえず、今の状態のね、プログラム、あと2月、3月と2ヶ月続きますんで、ぜひ聞いていただけたらと思います。本日2月の5日で、火曜日でございますね。火曜日は、いつもですね、このチックワークというスタジオで公開録音でトークイベントをやっておりまして、アートに、まつわる、さまざまな方、もうこれはねアーティストとかね、アートのイベンターだけに、関わらずですね、もう本当にいろんなジャンルの、クリエイティブな活動をされている方をゲストにお呼びしている、そういうトークイベントでございます。今回は、スタジオ実行ワークを、出てですね、大阪市天王寺区にある大天院という、寺院、お寺ですね、お寺型、アートスペース、まあ、アートスペースを持ったお寺っていうのが正しい言い方なのかもしれないんですけども、そこの、場所に出張させてですね、トークイベントを行いました。1月の19日の土曜日に行われた、内容は、なんと、すごいタイトルが長いんですけども、コミュニケーションについて年始早々を考えてみる会という内容になっておりまして、コミュニケーションって何やねんってことを真剣に、大の大人が語り合うってことはなかなかね、そんなにね、やっぱそういう場を設けないとないことでして、非常にこの仕事上での対人、人とのやり取り、とかね、友達同士のやり取りとか、いろんなコミュニケーションがもちろんある。親とのコミュニケーションもあるわけ。あとアーティストさんだったりとかしたら、自分の作品との距離とかね、距離感とかいろんな話もあると思うんですけど、そういうね、あらゆるコミュニケーションを自分たちの仕事とか活動に置き換えて、参加者と皆で喋り合っていこうじゃないかっていう企画を持ちました。そこにゲストとしてお呼びしたのは、まさにコミュニケーションの専門者専門の方なんですけども、大阪大学コミュニケーションデザインセンター准教授の、特任准教授ですね、の西川勝さん。この方はね、臨床哲学の専門家なんですけども、もともとはですね、看護師としてね、大変長い間、もう二十何年と活動されてきた方で、要は看護もしくは介護の立場から、コミュニケーションについての、かなり熟練したですね、知見を持って、らっしゃる方ということで、今回お呼びしまして、この方がまた最近ね、なんかこう展覧会をしたりとかもね、したりしてるという、ちょっとアート的な活動も、やっておられる方ということでお呼びしました。あともう一組が清水邦子さんという、これまた病院に関係するんですけども、高槻市にある広愛病院という精神病院がありまして、その中で、病院の中でカフェをする、喫茶店というわけじゃなくてね、おしゃれな普通にカフェなんですね。病院の中で、非常に美味しい、ね、オーガニックな、料理をですね、出されている院内カフェうたたね屋の店長清水邦子さん。この方もともと演劇の制作とかいろんなアート関係の、こともされてたりとかするんですけども、現在はこのうたたね屋の店長としてですね、患者さんもしくは病院の方とさまざまなコミュニケーションを、取っておられる方です。このお二人を、中心にしつつ、参加者皆で、そういう話し合いを、していくような場を、持ちました。会場には、いろんな方が来られて、もちろん、チックワークっていうね、僕たちのプロジェクト自身が、まあ、アーティストとか、アートディレクターとかの集まりなんで、当然アート系の、お客さんがもう何人かおられますし、デザインやってる方とか、あと 歯医者さんの方とかね、あとヘルパーの仕事されてる方とか、ご自宅でアトリエ運営して、絵を教えてる方とか、さまざまな、方がですね、分野を超えて、交流してコミュニケーションという一つのテーマについて語り合った会になっております。今回はですね、まずはちょっと会場の皆さんの自己紹介っていうのが、回って結構人数が多かったので20人ぐらい、がガッと喋ったりとかしてたんですけども、自己紹介とあと清水さんの、最初のまずどういうことをやってるかっていう自己紹介を、今回第1回目2月の5日は、放送させていただきたいと思います。ぜひぜひ聞いてみてください。それではどうぞ。
はい、ということで、まあ、始まった、このコミュニケーションについて年始早々考えてみる会っていうなんかようわからんタイトルをですね、つけながら今回のテーマはコミュニケーション、
はい、
ざっとってことなんですけども、はい、まず、ちょっと自己紹介を簡単に、結構ね、人数を割と多く来ていただいてるんですけども、ちょっとゲストの方も簡単にちょっと自己紹介してもらいつつ、皆さんでちょっとマイク回していくんで、本当に一言お名前となんかどんな、まあ、お仕事されてるかとか、
はい、
どんな、活動なんかお仕事以外にもされていることがあったら本当に一言で、結構なんでちょっと、マイクの方回させていただきたいと思います。
はい、何言ったらいいですか。お名前はいらない。
お名前あった方がいいですね。差し支えなければ、はい、お名前を言うのもやばいっていう方がもしおられますけど、それはもう仕方ないと思いますけど、はい、差し支えなければお名前を聞かせていただきます。
お名前と職業、
はい、そうですね、具体的なお仕事のことを言ってくださってもいいですし、なんかこう、例えば、なんか音楽やってますとかでもいいですし、別に活動なんかやってるとかでもいいですし、
はい、
それをお聞かせいただければ、OK なんじゃないかなと、
なるほど、
はい、思いますけども、どうしましょう。じゃあちょっと、まず最初に、スタッフの
ジ
ャタニさんから、
はい、そうですね、はい
聞いてあげてください。彼女のご紹介を、
はい、私、チックワークのスタッフしています、ジャタニと申します。どんなことをしているかっていう と、ここのイベントの、そのチックワークでやるイベントのフライヤーだ、チラシだとか、それ配布する、資料だとかっていうのをパソコンでこうデザインさせてもらってます。よろしくお願いします。
はい、ということで、じゃあちょっとワイヤレスマイク、
はい、
合わせていってもらってよろしいでしょうか。
すみませんが、端っこの方から、
はい、どんどん回していっていただいて、
美馬金です。
ちょっとキャーってことが聞こえませんね。
なんかと多分連動して、はい、悪いよ、ほら、はい、見える人には見える。なんか怪しげな作品を作っています。映像とかパフォーマンスとかやってる人で、でまたは仕事は自分の自宅を使って絵画教室を、
あ、自宅で、
はい、太陽の方で、はい、興味ある方はぜひ、
はい、おー、
もしも朝の間に聞いてもらえば、
あ、今ちょうちょうですか。私、実は知ってる
んですけど、あ、そうなんですか。
はい、また後ほど、じゃあちょっとその辺の話も聞かせていただければと思います。じゃあちょっと、
こっちの方がいいですか。
お願いします。
あ、椎名と申します。普段は障害者の方 の会社派遣の法人でやってるんですけども、地域で福祉とか、文化、また環境とか、いろんな感じの、ジャンルを混ぜながらですね、いろんな講座とかセミナーの企画をやっていこうと思ってやっております。じゃあお願いいたします。
よろしくお願いします。拍手ですね、すいません。
小田と言います。まだ普段っていうことは言えないんですけれど、活動自体に関しては、関西フットサンっていう、発達障害関係の、自助活動グループのメンバーとして、運営等々も若干携わせていただいています。ちょっといろいろコミュニケーションに関して、私自身ちょっと悩まされている感覚もありますので、今日はちょっとそういうようなことで、はい、
はい、お願いします。
森田と申します。普段は精神障害者の方の施設で仕事をしながら、ボランティアでカウンセリングの方をしております。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあ、ちょっとこのまま質問後ろにちょっと回しますか。じゃあ、お願いします。はい。
ここに向けてい
くよ。あ、もう立っていただいても、
は
い、
は
い。
ぐるぐる
回って。ぐるぐる回っていただいても全然、その方がむしろいいと思います。はい。
森田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。あ、森田さん、ダブル森田さん。
森田です。
全然違う。お二人知り合いとか。
なんでもない。
夢なんでもない。
仕事の方はチラシ広告を作るデザインでした DTP の方をしておりまして、活動はこちらの2人と同じようにアトリエワオンの方で火曜日、各曜日で店主決めて、はい、いろんな好きなことやっていいよとしてるんですけども、はい、一応その火曜日 の, まあ、まとめ役っていうか責任者ということ で,、
はい、
で火曜日夜行ったらアトリエワオンに来られたら僕行ってますので、また
アトリエワオンというのは どこにあるんですか。
日本橋の、
すみません、噛みました、ごめんなさい、はい、あ、結構やりにくいな、この位置
違うんですけども、
はい、
で一応アトリエワオンの中でそのパンフレットを作ったりしてデザイン考えたりっていうのを最近任せてもらっているので、は
い、まあ、それぐらいですね。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、失礼します。
はい、じゃあ、後ろを回していただいてよろしいでしょうか。お願いします。
どうもはじめまして、文本です。文本、文学の文に元気の源を書きます。職業は歯科医師で、普段は釣りが大好きなんで山の中に入って渓流釣りをしてるんですが、今は禁漁区間中なんで街の中でうろうろしています
。ありがとうございます。
福原と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じ歯科医師なんですけども、この辺は同じマスターディーグループみたいなのでちょっと一緒に勉強してまして、そのヘルスプロモーションというところから、コミュニケーションというところに、だんだんこう少し勉強の幅を広げてるか狭めてるかわからないですけど、いろんなところに興味を持って、今日は話聞かせてだと思ってきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく福原と申します。よろしくお願いします。司会です。それで、主人と一緒に喧嘩しながらもいいのか悪いのか分からないんですけれども、喧嘩しながら、コミュニケーションについて、議論したり、してます。
あ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは。福原歯科医院で研修医をさせていただいている森と言います。で、今日は外で勉強会をやるってだけ聞いてて、
ものすごいざっくりした情報が入って
すごくなんか純粋に、なんかドキドキもしてるし、ワクワクもしてるいろんな方がいらっしゃるみたいなので、すごく楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前の方が回していただいて結構ですか。
写真を撮っていく過程で、その時ちょっと病気だったので、元気になっていくっていうことがありました。で、その今言ってるその NPO で、そのなんか子供たち、また、障害があったり、障害があったり、ちょっとなんか病気して減ったりとかいう子供たちか若者に、なんかワークショップみたいなことをなんかできないかなみたいなことを言われてて、私もちょっと真剣にやりたいなと思って、どうしたらいいかなっていうのを考えて。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、
神戸から来ました。すごい真ん中で。キャップというあのアートの NPO 法人のスタッフしています。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
あのチケット購入していただきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
大阪城ホール文化振興部の上村と申します。よろしくお願いします。大阪市さんから、文化事業の受託を受けましてやっております。芸術系 NPO 支援育成事業ということで、こちらの大手で実行アークともう一団体大阪アーツアポリアというピア NPO の中に入っていただいております。その担当させていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとこの写真で、どういうふうな印象を持たれるかということなんですけど、 上に何でしたっけ、喫茶って書いて
あるんですか。
これが病院っぽい感じがすごいしますけど、あの要はその前に受付って書いてるのと同じような感じのところがあるわけですよ。だからそこのうまいことスペースを使って喫茶店をやってて、でなおかつなんか売ってるものがすごくクッキーとか、
そうなんかこう、
なんて言うんでしょう、ナチュラルな感じのものが、
なんかその抗菌済みとかじゃないんですよ、なんかこうなんて言うの、はいはい、もうバイキン入ってませんみたいな、ピシッっていうのじゃない感じがすごいって
思います。あ、まあ、なんか一応なんて言ってみ
たい。え、なん
で分かんない。なんかこうね、こうちゃんとあのあれやね、なんか農薬使ってますじゃなくて、逆になんかこう農薬を
めちゃくちゃ、
はいはいはい、あの売ってるものがで、すごいそのコーヒーとかのメニューとかもあの載ってると思うんですけど、フェアトレードの、ものとかを仕入れたりクッキーとかも結構あれ手作りですか。
そうですね、
手作り、全て、
はい、全て手作りでやってます。
でなんかあのおにぎりとかも、売ってるんですけど、全てこう素材にこだわってるっていうところ で、
そうです、ね、
あのあたりのそのまあ何ですか、仕入れとかとかもあると思うんですけど、なんかその、もともとその病院からカフェをやってくれって言われて、はい、どんなカフェをやってくれみたいな話はお仕事としてあったんですか。
いや、あの、もう好きにしてくれっていいよ。
それすごいですよね。普通それはちょっとよくわかんないですけど、 病院でまずカフェをやってくれって外部に発注するってことあるんですか、その世間的に。
私も初めてなんてね、分かんないですけど、
なんか売店とかだったらなんか分かるんですけど、ああいう喫茶店でなおかつ普通にちょっとおしゃれな感じのこうものがクッキーとか売ってるような喫茶店っていうのは、僕も あの何度か入院したことあるんですけど、足の骨折ったりなんか目の手術したりとか、結構僕入院できるから2、3回あって、まあでも大概なもんで、そりゃ病院の喫茶店とかってすごいなんかこう独特な感じの空気が漂ってて、あんまり入られへんみたいな感じなんですけど、すごい写真見ていただいたら分かると思うんですけど、ね、すごいね、オープンスペースなんですよね。
なんかここあれなんですよね、玄関っていうか入り口入ってな30メートルぐらい歩いたらこれがあって、ここのお店があるんですね。なんかすごいそこだけあったかい感じがしてて不思議でした。もっと私フロアで本当になんか抗菌済みっていうのが何回も言うんですけど、イメージとしてはすごいびっくりしました。
でその喫茶店が、患者さんとか職員さんのまあ何ていうかたまり場というか、結構僕らが行った時も、はい、いかにも常連さんみたいな患者さんが あ、ね、あこれみたいな感じで食べていってるのを見て、あとなんか清水さんが喫茶の患者さんとお話しされたりとかね、
はい、
なんかしてるのを見て、やっぱりそういうなんていうんですかね、一つのなんかみんなの居場所みたいな、コミュニケーション取れる場所みたいなできてるんですか。
もう常連さんでその、お年寄りの方とかだったらもう何年も喫茶店とか行けない人もいるので、その雰囲気を味わいに毎日ホットコーヒーを飲みに来てくれたりとかっていうのもあるんですよ。であとはあの後ろが本当に人通りが多いので、あの誰かを捕まえれるっていうので誰か誰か誰か騙せるっていう感じで来る人もいますし、で職員の方はそこで飲まれるってことはあんまりないんですけど、結構忙しい方があのおにぎり1個ちょうだいとか、そういう感じで利用していただいてますね。なんか私たち朝何時でしたっけ、あれ12時前ぐらいにお邪魔したんですけど、すごいなんかね、こう売店みたいに、あおにぎり1個とかアイスコーヒーとかホットみたいな、すごい忙しくなったんですよ。でこんなにいつも多いんですかって言ったら、なんか何でしたっけ、お小遣いがあるんですか。
あ、そうですね、お小遣いの時間が決まっていて、それでお小遣いを受付でもらって、本当にすぐ横に
あ
の
向かい側にあるんですよ、ね、
受付があるんで、そこでお小遣いをもらってこっちに来る流れみたいなのが毎日の流れにサイクルになってるみたいです。
じゃあお昼が忙しくって。
いや、お昼はそんなにだったんですよ。
あの
朝の10時ぐらいと2時ぐらいにあのお小遣いをもらう時間帯があるので、うんうんうん、その時間帯が割と忙しいですかね、うん、昼は逆にも静かなですね。
へ、
やっぱり その今ね常連さんとか増えてきてると思うんですけども、やっぱりその、まあ精神病院の患者さんで実際あの場所に毎日来るようになったりとか、そのスタッフの清水さんとかとお話しするようになったりとかするっていうのは、やっぱりそれなりに時間を経てきたからっていうのはあるんですかね。
そうですね、
最初は開設当時はどんな感じだったんですか。
最初はもう物珍しさみたいな感じで、うん、すごい本当動物園の檻の中にいる気分で、それで集まってきてくれる感じだったんですけど、でもなんかその人個人個人のブームがあるみたいで、
はい、
あのなんか1週間ぐらい同じ人が来たと思ったらパタッと来なくなったりとか、なんかそういう感じなので、で、まあ、最初の頃からよく飲みに来てくれてる人ももちろんいらっしゃいますし、そうですね、最初だけでもうやっぱ他のコーヒーの方がいいっていう人ももちろんいますね。
ってことはやっぱりそのお客さん、まあ、どこの喫茶店とかでもそうやと思うんですけど、病院に限らずそのお客さんごとにこの人とはこういうふうなお話をしたらみたいなことはやっぱりかなり気を使うというか、
そうですね、うん、気は使わないですけど分かってきました。
はいはいはい、なるほど、うん、ということでですね、
あ、西川さん、え、今清水さん、
うん、
え、なんか私たちばっかり質問はしてるじゃないですか、でなんかあるのかなって、なんか私もこういうのを聞きたいってあります、清水さんに、お店、なんていうんですか、喫茶店カフェ、もっとのカフェについて何か聞きたいことってありませんか。
今日結構その歯医者の方とか、なんかあと福祉の仕事されてる方とかも聞いてたりとかして、うん、なんかこのなんていうんですかね、こういう風な、まず場所があるっていうことをやっぱりすごい僕は結構驚きだったんですけども、全然違うジャンルで。
うん
うん、あの仕事をしてて病院の中にかなり変わったカフェがあると、まあまあパッとそういうふうなことを聞いてやっぱ驚きだったんですけど、そういうふうな情報を聞いてやっぱり結構なんかこう興味、あ、すごいなっていうふうな関心を持たれた方っておられるんですかね。どうですか、椎名さんとかだったりじゃん。はいはい、あ、マイク回します。
多分最初にね、精神病院で言ったら30年ほど前に、あの朝霞病院さんが患者さんたちを引き連れて、患者さんたちが部活みたいな感じで中でカフェを作って、そこからあの独立していこうっていう、まあ、そういう企みをやって、今、朝霞山の、まあ、近所に、まあ、その精神障害を持ってるけども、地域で働く場っていう、まあ、そういうやった先生が気があった話を思い出したから聞かせてもらいました。でね、一つね、質問がありまして、ソロワークっていう部分で、
はい、
あの患者さんがお手伝いするっていう形書いてますよね、
はい、
やっぱ最初って皆さん頑張ろうとかそこ間違いな方多いと思いますので、すごくあの数時間でしんどくなってしまったりとか、
あ、
周りをちょっと止めないとすごく根詰めてしまって、その後2、3日待っててしまう方とかいらっしゃったと思うんですよ。そういう部分でその働く方に対する工夫とか、あの気配りっていうことを、何か工夫があったら聞きたいなとか思ったんですけど、
なるほどね、
そうですね、まあ、基本的にその、私自身がその精神科の専門ではないので、あのデイケアがその病院の中に併設されているんですけど、そこ の, あの方と相談して、でこの患者さんが働けそうだからどうですかっていう感じで言われるんですよ。でこっちであの横で見ていて、まあ、しんどそうだったりとかっていうのはある時もあるし、その当日になってちょっと行けないですっていうのももちろんあるんですけど、でもそういう場合はちょっと私の方では何も見守るしかできないで、で休んでもらって、で来れるって言ったらまた来てもらったらいいと思ってるので、そのあたりはそのデイキャラの先生とのお話になりますね。すみません、こんな返事で
よくね、あの、まあ
はい、
まあ、うちの職場でも精神障害の方を、まあ、たまに来てもらって手伝ってますけども、しんどいので休ませてくださいって言った後の次の日に、
はい、
まあ、次の世話先生が来るじゃないですか。そうすると受ける時のなんか自分の中で 心構えとか、
あ、
そういうのありますかね。
もうなんかそんな気にしないですね。だからでもその気にしないっていうのも逆に、なんだろう、もうちょっと気にしてほしいって思ってるかもしれないとは思うんですけど、
あ、
あの、普通に扱ってほしいって思われてるかもしれないんですけど、 でも社内ってね
素晴らし
い全然です。はい、あ、そんな感じです。
はい、他に何か大丈夫ですか。じゃあ西川さんの、
はい、お話を、はい、お待たせいたしました。
ありがとうございました。
はい、ということで、でね、まあ、始まった、この